はい、こんにちは、中村仁です。各力を武器にして1日3時間だけ労働し年収1000万円を超える働き方ということでお話してますけれども、今日は第7回かな。結構もう話してますね。はい、で今日が本題です。前置きがちょっと長すぎた感じはあるんですけど、前回ね、ただただライティングをやる、その外に向けての言葉をね、学ぶ、あるいはスキルとして身につけるだけだと意味ないよっていう話しましたよね。結局語る言葉がなければどんな外向きの技術習ったって書けないんですよね。メルマガだろうとブログだろうと、どう書いたらいいんですかって言ってる人って、そもそも書くことを持ってない、書く思い、伝えたいことっていうのを持ってないという話でした。それ見つけないと意味ないですよね。自分自身頭の中で多分モヤモヤしてることっていうのはあると思うんですよ。自分の気持ちに気づいてない、本当は何を考えて何をやりたいのか、その内なる言葉に目を向けて言語化して語れるものを持って初めて外向きの言葉っていうのを学べば顧客の心を動かすことができる、そんな文章を書くことができるようになります。ということで今日第7回は何をするのかというと、前提をね、いろいろ話してきて、セールス作家になるためのステップ全体像を説明しようと思います。で、難しくないです。ステップは5つです。5つのポイントと言ってもいいかもしれない。今日はそれを説明しようと思います。たった5つなのでね。で、まず1つ目ですね。1つ目がやる気と思いが溢れ出して止まらないライフミッションの発掘です。ライフミッションという言葉、商標を取っていて、僕の奥様がやっている一般社団法人ライフミッションコーチ協会という協会があるんですけど、自分自身が諦められない、人生において、ね、諦められない理由を見つける、これがライフミッションというんですけど、これを見つける、講座というのをやってるんですよ。で、ここで自分のライフミッションを見つけた人っていうのはものすごい変わるんですよ。来た時はね、私何したらいいかわからないですとか、モヤモヤしてましたとか、自分本当はどうやっていきたいのか全然考えたことないですって言ってきたとか、自分の言葉を取り戻すんですね。モヤモヤしてるとか、そういうのは全くなくなるんですよ。でも喋ってる姿見るだけで、あ、この人変わったわってわかるんですよね。そういう情熱の源泉からほとばしるエネルギーっていうのが体中から溢れ出してくるんですよ。みんな持ってるんですよ。持ってるんですけど、それをちゃんと内面をホリホリして発掘してないと、フラストレーションが溜まってこうエネルギーが、ね、ガス欠になってるんですよ。本来もっとエネルギーあるはずなのにガンガン動けないとか、でそういう人、男性も多いし女性は特に多いのかなという気はします。このやる気と思いが溢れ出して止まらないライフミッションの発掘ですね。結局書く技術をいくら身につけても、伝えたい思いとか語る言葉を持ってない限り人の心を動かすとできないというのは前回話しました。で、おそらくあなたもそうだと思うんですけど、何を普段思いどう感じているのか、自分のことをね、で本当は何をして生きていきたいのか、頭の中にモヤモヤしたものは多分あると思うんですけど、その頭の中にあるモヤモヤに言葉を与えて自分の気持ちに気づくことができれば、エネルギーがほとばしるようになります。僕自身もライフミッションっていうのを見つけてから全てが変わりました。この軸ができると、それに基づいた発信が変わるんですよ。メルマガもそうだし、ブログもそうだし、例えばセミナーで語る内容、メルマガとか人に語る内容、全部変わるんですよね。僕は風呂とか飯とか寝るとか、そういう働き方っていうのをこう男性のね、旧来の働き方を変えて、男性と女性が一緒に例えば家庭を作っていく、そういうのができる、そういうのが当たり前になるような働き方をしたいと思える男性を増やすっていうのが僕のライフミッションなんですね。そのためにはどうすればいいか、長時間働くっていう働き方変えないといけないんですよね。だから1日3時間、この3時間も単純に時間を減らしただけではなくて、生産性の高い働き方をして、空いた時間で家族と過ごす、これは奥様とか旦那様でもいいし、両親と過ごすっていうのもそうだと思いますし、他にね、友達と遊ぶ時間っていうのも全然ありだと思います。 自分が本当に大切にしたいことに時間を使ってほしいんですよ。だから生産性の高い働き方をして年収1000万、まあ、1000万は、ね、目安ですけど、3000万でも5000万でも1億でもいいですよ。それができるような働き方をして、自分が本当に幸せだと言えるような状態になってほしいと思ってるんです。少なくとも今は一日中働いて子供の顔もね見るのはもう週末あるかないかで、週末になったらどっかのセミナーに行ったりして、もう子供と奥さんとも、ね、過ごす時間もないとかになったら、それ本当に幸せなのか、本当に自分はそのために頑張ってるのか、もしかしたら本質見間違えている可能性がありますよね。だから自分自身本当は何したいのかっていう、自分の思っていることを言葉を与えるね、言語化するっていう、これがライフミッションを発掘するっていう行為になるんですよ。今回ずっと書く力って話しましたよね。これ言語化能力なんですね。頭の中にあるものをちゃんと言葉にして人に語れる状態にする。モヤモヤが明確になると、明確、思考が明確になったら行動が研ぎ澄まされていく。まあ、迷いがなくなるから、ガンガン行動できるから結果も変わりますよね。そういうものは一体、皆さんにとっての何なのか。このライフミッションを見つけるというのはすごく大事なんです。で、もう見つかっている方はその次の段階に行けばいいんですけど、意外に多くの方がこれ見つかってないです。で、先日このライフミッションを見つけるっていう講座、僕がね奥さんのところの教会で認定講師をやっていて、3ヶ月かけて、探すっていうのをやったんですね。で、僕が生徒さんのやつを探すっていうのをやって、東京と大阪初めてやって満員御礼だったんですけど、まあほとんどの方が見つかったんですよね。そしたらやっぱ行動が変わりますよね。これが原因で私うまくいかなかったんだとかって気づくから、これに気づかない限り企業塾とかに行っても途中で挫折するんです。例えばコンセプトを決めるとかって言って講師の方が決めてくれるとするじゃないですか。まあこれ本来間違ってるんですけどね、講師の方が決める、自分で作んないといけないから、でこれでいいですよ、これが売れますよって言われたとするじゃないですか。で最初ははいそうですかって言うんですけど、企業塾が終わる直前になってちゃぶ台返しするんですよ。で私やっぱりこれ違うと思いますとか、やっぱり私ね向いてないんじゃないかと思うんです。これって最初に自分自身がどういうふうなことが自分がやりたくてどう歩んでいきたいのかっていうのが明確になってないから、小手先の技術的なものだけに頼って結局は違和感を感じてしまうんですよね。なので最初にやるべきことはライフミッションの発掘というのがポイントの一つ目でしたね。セールス作家になるため、そしてセールス作家になるためのポイントの二つ目ですね。二つ目は脳内言語を入れ替えろと、セールス作家の稼げるマインドセットです。はい、マインドセット、これすごく重要なんですよね。 外にね、外部に向けて言葉を発信する前にやるべきことはライフミッションを発掘するのとともに稼げるマインドセットをあなたの頭の中にインストールする必要があるんですよ。起業してる人は分かると思うんですけど、会社員と起業家って考え方違いますよね。同じ会社員のままの思考だと起業してもうまくいかないのは多分すぐ分かると思うんです。起業家の中でもこれまでのように長時間働いてお金を得るっていう、時間でお金を得るっていう考え方が当たり前だった起業家と、僕たちみたいに時給を高くするねセールス作家っていう生き方をしている人間って脳内で回している言語 OS がそもそも違うんですよ。同じ起業家でもお金で時間を買うっていうスタンスか、時間でお金を買うっていうスタンスか、これによって思考が違うと行動が変わるし結果も変わりますよね。でマインドセットっていうのはコンピューターでいうと OS みたいなものなんですよね。どんな例えば最新のソフト、各技術とか最新のその Facebook とか YouTube みたいな集客ツールですよね、をインストールしても OS であるマインドセットが例えば Windows95 のままだったら動作不良を起こすじゃないですか。結果どんだけいいもん学んだって行動できずに終わるとか、そういうふうなことになります。じゃあ稼ぐためのマインドセット、それはセールス作家が当たり前に持ってるマインドセットってどういうものなのか、仕事とかお金とか遊びとか家庭、教養、勉強、さまざまなテーマにおいてうまくいく考え方っていうのがやっぱりあるんですね。でそれが言語化、自分の持っている定義ではうまくいかないんであれば、うまくいってる人の定義に置き換える必要があるわけですよね。思考が変われば 行動が変わるし、行動が変われば結果が変わります。この定義を明らかにする、自分が持っている今の定義を明らかにして、それがうまくいかない定義なのであればうまくいく定義に置き換えるっていうのが、まあ、セルフサッカーになるための2つ目、稼げるマインドセットなんですね。これもね、僕のもともとの専門、ド専門なのでめちゃめちゃ得意だし、これをメルマガとかブログっていうものをこう発信しながらね、その言語 OS を変えていくっていうことが訓練次第でできるんですよね。はい。で、3つ目、セールス作家になるための3つ目、読者の信頼残高を限度額いっぱいにして濃いリストに変える世界観ライティング、これすごく大事です。皆さんはおそらく情報発信をしてね、商品を買ってもらいたいって思ってると思うんです。でも見込み顧客って基本的に皆さんのこと興味ないんですよね。自分のお悩み事にしか興味ないわけですよ。読まないし信じないし行動しないんですよね、あなたの言ってること。3つの壁っていうのがあるんですよね。で、売れる人っていうのは読者さんに信頼されるし、ファンになって、そこから自分が運営してるね、ブログとかフェイスブックとかメルマガとかっていう自分のメディアがちゃんと育っていくんですよね。長期安定した収益を生み出せるものに。で、ここまで持っていくためには何が必要かっていうと、さっきの3つの壁を打ち破って顧客の信頼残高を上げていく必要があるんですよ。この人の言ってることっていうのはいいよな、信用しよう、誰が言うかって大事だって話前にしましたよね。何を言うかより誰が言うか、その誰が言うかにあなたがなるためには3つの壁を越えないといけない。そのためにはじゃあどういうふうにすればいいのか。昔はね、コピーライティングっていうその技術を学んで、例えばこれを買ったらこうなりますよっていうメリットとか、あるいはこういうふうに世界が変わりますっていうベネフィットを発信するだけで売れた時代があったんですね。でも今時代が変わりました。じゃあどういうふうにしないと売れないのかっていうと、皆さんの世界観を売らないと売れないんですよね。前回の動画でも話したと思います。芥川龍之介とか太宰治とか、あの人たちの世界観あるいは物事の捉え方っていうのは独特なわけですね。そんなに簡単に真似できないと。で、それを皆さん自身も絶対捉え方はあるから、その世界観っていうのをいかに文章に載せるか、そして見込み顧客である読者さんと信頼関係を築いて信頼残高を上げると、3つの壁を破ることができれば高額商品であっても買ってもらうことができるようになるんですね。もう最終的に行き着いたら面白いですよ。何々さんが言うんだったら買いますと、値段聞いてないんですよ全く。それで240万とか360万とか商品が売れちゃったりするんですよ。すごい世界でしょ。もちろんちゃんとサービス提供しないとダメですよ、それは当たり前なんですけど、そういうことが起こるようになります。これが3つ目ですね。読者の信頼残高を限度額いっぱいにして濃いリストに変える世界観ライティング法でした。ここまでいかがでしょうか。3つ言いましたよね。あと2つ一気にいきましょうね。4つ目、前のめりなお客様が売ってくれと殺到する60点オンラインコンテンツ作成法。やっぱり今オンライン化オンライン化って言われてますけど、オンライン化ってズームでやりましょうとかスカイプでやりましょうっていう話だけじゃないですかね。皆さんの強みとか経験をオンラインのコンテンツとして分身としてちゃんと形にすると、そしてそれを見込み顧客に伝えることでより影響力を発揮できるんですよね。皆さんは何らかのこう思いとかビジョンとかあるはずなんですよ。仕事してるわけだから、ただ生活のためにお金を欲しいっていうだけじゃないと思うんですね。で、それって目の前の1対1の人に提供するのも大事だけれども、できれば多くの人に影響力を発揮できた方があなたのビジョンには近づきやすいじゃないですか。そのためにこのオンラインコンテンツっていうのは作るんです。今世間でオンライン化オンライン化って言われてるからオンライン化しましょうっていう話ではないんです。それはもう自分のことしか考えてないわけですよね。重要なことはお客さんです。外に出ようと思っても外に出ることができないんですよね。学びに行きたくても行くことができない。そういう状況でも彼らのために何か役立てることっていうのはないか、そういう発想から オンラインコンテンツっていうのを作るんですね。お客さんのお役に立てるし、それによって影響力を外に発揮することができれば、皆さんのビジョンにも近づくわけですよね。皆さんの思いとか考え方っていうのを広く発信することができるから、お客さんとあなたのこの思いが両方悩みがねマッチングするから、オンラインコンテンツ化ってすごくいいんですよ。ただ自分が儲けたい儲かるだけでやるんじゃダメなんですよね。でこのオンラインコンテンツ作成法って、これまでやったことがない人にとっては結構ハードル高いって思い込みがあるんですよね。100点のものを作らないといけないとか。でもこの100点っていうのは、100点じゃないとお客さんが満足してくれないかっていうとそうではなくて、本人が100点である必要があると思ってるだけなんですよ。お客さんにとってはその期待値を超えて次の商品買ってもらうぐらいのクオリティっていうのは、実際のところは60点ぐらいでも大丈夫なんですね。売り手側がねハードル上げすぎちゃってるケースが多いんですよ。皆さんのやってきた体験とか経験、そして強みをいかにこう言語化してね、これも言語化なんですよね、言葉にするとで形に構成してね、商品として作る、でオンラインで販売する、これは60点合格のオンラインコンテンツ作成法っていうのがあります。皆さんの頭の中にあるもので、何を使ったら一番お客さんのお悩み事が解決できるのか、それを作るんですね。ここで確認になるのはやっぱりコンセプトなんですよ。売れるかどうかって、商品の中身って買ってみないと分かんないじゃないですか。重要なことっていうのは、これ良さそうって思ってもらえるかどうか、これってコンセプトなんですよね。これね、なかなか一人で作るのが難しいんですね。大体外すから、みんな自分目線でしか作れないんですよね。僕は今専門家なのでもちろん作れますけど、毎回作った後はね、やっぱりプロの人に見てもらうようにするんですよ。自分自身のこう思考、狭い視点に入りすぎちゃうんですよね。でプロの人に見てもらって、当然お金お支払いしてるんですけど、見てもらうようにしてます。失敗、無駄な失敗はしたくない。失敗っていうのは避けられないけど、しなくていい失敗は避けたいじゃないですか。でそれをお金で時間を買うっていう概念でお支払いして見てもらっているので、正直言うと大きな外しはないんですよ。で大ヒットがたまにあると、あとは基本スマッシュヒットみたいなものなので、それで十分投資した分の元、何倍も元っていうのは取れるんですよね。もしこれやったことがない人はね、オンラインコンテンツ作ったことがない人であれば、でこれまでいろいろね実務で経験積んできた人であれば、めちゃめちゃチャンスです。もうあなたがやってきたこと知りたいっていう人めっちゃいますからね。その人の救いになるんですよね。その人のお役に立てるんですよね。であればやってあげた方が絶対いいですよね。その問題を解決した対価としてお金をいただける、そして生産性が高く働けるから、皆さんは時間ができて家族とか家事に時間使ったり、さらなるクライアントへの貢献のために勉強の時間を捻出したりすることができるようになるんですよ。はい、そしてセールス作家になるための5つ目最後の鍵ですね。売上通知が止まらなくなる言葉によるセールス技法、そしてリスト構築法です。最終的には皆さんが作った商品を販売する必要があるわけですよね。販売するってことは、対面ではね営業っていうとイメージ分かりやすいと思うんですけど、営業苦手な人もいるじゃないですか。で僕も苦手だったんです。会社員の時やったことがないんですよ。ずっと内勤だったので。でも起業するとそうも言ってられないんですよね。なんとかしないといけないと思って、メルマガだけはやっていて、読者さんとの関係はある程度できてたので、ここでちゃんと自分の作った商品を価値をね言語化して、またここ言葉にするんですよね。言葉を武器にする必要があるので、そして届ける、よく世間ではセールスレターとかって言われます。これを自在にかけると売り上げが跳ね上がります。お客さんのお悩み事をちゃんと知って、その解決策を伝えると。このねセールスレターをかける人ってなんでうまくいくかっていうと、書くにあたってお客さんのお悩み事をちゃんと調べるんですよ。そして自分の商品をその問題の、お客さんの問題の解決策になりますよっていうふうに提案するじゃないですか。自分の商品をさらに一歩深く見直すんですよ。こういうことをやるから売れるんです。で自分の商品が何か分かってるとか、競合の商品が一体どういうものがあるのかとか、 そしてお客さんがお悩みになっているのは何なのかっていうのをきっちり調べているから売れるんであって、あの文章のテクニックとかって話だけではないんですよね。だからレターを書く人っていうのはお客さんのこともよく知ってるし、競合のこともよく知ってるし、自分の商品のことも一歩深く見ようと努力できる人だったりするんです。でこの言葉によるセールス技法が身につけば、対面での営業手法も変わるし、セミナーをやってもどういうふうに構成すればうまくいくかも分かります。5つ目はね、この言葉によるセールス技法の話をすることと、あと最後にこれと補足になるんですけど、やっぱりあのリスト構築っていうのが必要なんですよね。リスト構築、リスト構築っていうのは、まあ、メルマガの読者さんを増やす方法なんですよ。いかに増やすか、これすごく大事で、メルマガの読者どうやって増やしたらいいんですかってよくお悩み事聞くんですけど、方法はあります。でこれは知らないとできないし、まあ、知ってもなかなか一人でできるものもあるけど、そうでないものもあったりするんですね。メルマガ読者が100人いるとね、100万円の売り上げになります。300人いたら300万の売り上げになります。1000人いたら見える世界が変わります。そして1000万を超えます。これがね、一つ基準なんですよね。1リスト1万円っていう価値、集める努力もね、コツコツしないといけないんですよ。でリストがね、ある程度集まって、皆さんのオンラインコンテンツがあって、でそれを届ける、普段関係性を読者さんと作って、あなたの思いとか経験してきたことっていうのを広くね伝える、そしてそれがお客さんの役に立って社会貢献ができる、それで対価としてお金がもらえて、生産性高く1日3時間でも1000万2000万3000万超えるような生活ができるとしたらどうでしょうかと。これを普段僕がやっていて、この5つがね、セールス作家というふうなことなんですよ。セールス作家が必要なステップですよね。最後におさらいしましょう。セールス作家になるための5つのステップですね。1つ目、やる気と思いが溢れ出して止まらないライフミッションの発掘でした。2つ目、セールス作家の稼げるマインドセットですね。3つ目、読者の信頼残高を限度額いっぱいにして濃いリストに変える世界観ライティング法です。4つ目、前のみでお客様が売ってくれと殺到する60点オンラインコンテンツの作成法です。5つ目、売上通知が止まらなくなる言葉によるセールス技法、そしてリスト構築法です。この5つを実践して自社に落とし込めば、例えば独立を考えている人にとってはこれで生きていくことができますね。僕はこれで独立前からやっていたので。で、独立してまだ1000万到達してない人に関しては自分のビジネスにこれを使っていけば1000万超えていきます。これまで対面でしか紹介でお客さんがいたけど、今回のコロナの影響でうまくいかなくなった人って言いますよね。そういう人とか、あるいは法人に対してコンサルティングとか研修やっていて、今回の影響でお客さんが少なくなってしまって今後どうなるかわからない人は、ここはここで復活していくでしょうけれども、何かあった時に副業という言い方はいいかどうかわかんないですけど、別の収入源を確保しておく、あるいはそういう研修につながるようなオンラインコンテンツを作ることで、コロナの状況下でも自分のことを知ってもらって、いざ景気が良くなったらね、研修につなげるみたいなこともできるわけですよね。個別コンサルティングももちろんできますし、そんなことができる機能だったりします。ということで今回はですね、セールス作家になるための5つのステップについてお話ししました。次回はですね、何話そうかな。まあ、もしかすると、あなたがセールス作家になるべき理由とか、あるいは、まあ、もうちょっと詳しい話をちょっとしていこうかなと思います。ありがとうございました。